新しい歌を主に歌え。この主っていうのは太字だとヤハウェですね。新しい歌をヤハエに歌え。主は苦しい技をなさった。その右の手、見てとその聖なる身腕とが主に勝利をもたらしたのだ。
主は御救いを知らしめ、その義を国々の前に表された。
主はイスラエルの家への恵みと真実を覚えておられる。地の果て果てまでもが皆我らの神の救いを見ている。
全地よ、主に喜び叫べ。大声で叫び、喜び歌い、褒め歌を歌え。
縦ごとに合わせて主に褒め歌を歌え。縦ごとと歌の調べに合わせて、
ラッパと角笛の音に合わせて、主である王の御前で喜び叫べ。
海とそれに満ちているもの、世界とその中に住む者よ、鳴りとどろけ。
もろもろの川よ、手を打ち鳴らせ。山々もこぞって主の御前で喜び歌え。
確かに主は地を裁くために来られる。主は義をもって世界を裁き、公正をもって国々の民を裁かれる。はい、98編一節をお読みします。新しい歌をヤハウェに歌え。主は苦しい技をなさった。その右の手と見てとその聖なる身腕とが主に勝利をもたらした。だから人間の手じゃなくて神の見てなんですよね。私たちの強さとか弱さっていうのは神の御手が変わるという、その変化によって私たちの強さとか弱さは変化します。自分の力じゃないんですよね。神の御手が私たちの上にあるときに強いんですよね。その御手がないときは弱いですと聖書は言っています。どこ開いても。だからイスラエルの場合は、まあ、戦争してて分かりやすいですよ。でモーセがこういうね手をね両手を振るとね、アロンが上げてて、この手が下がっちゃったら負けるという、この手が上がったら勝つという。モーセの力じゃないでしょこれはね。だって手、おじいさんの手上げたり下げたりしてるだけだから。だから別にモーセの力じゃないですよね。神の力でしょ。神に頼っているときは強いけれども、神に頼れなくなると弱くなるわけでしょ。自分の力に頼っちゃうと、だから自分の力、ここが難しいところですよね。自分も働くんだけれど精一杯でも神に頼ってないと負けるわけでしょ。ややこしいですよね。で自分で頑張ったらそれによって何かその目の前のものが動いたりすると、なんか自分の手柄とか自分がやったっていうふうに錯覚するから、このやり方が A プラン A プラン B プラン C っていうのがあって、この自分の考えたのがうまくいったんだっていうふうに勘違いするわけですよ。このやり方がとか言い始めるわけ。神がじゃないわけ、やり方になるわけよ。だからクリスチャンでも気をつけてないとやり方を誇るわけですよ。このやり方がうまくいったんだとか言い始めるわけよ。じゃないだろうと、神が助けてくださったんだろうという話でしょ。だからクリスチャンでやり方に言う人と神がっていう人と二つ出てくるわけですよ。気をつけないと私もあなたも引っかかるわけですよ。このやり方でうまくいったって言ったら、じゃあ自分が考えたやり方で自分に栄光が返るわけでしょ。神はそうは問屋を下ろさないでしょ。神に栄光を期しなさいって言ってるわけだから、いやもう全部やり方は分かんないけど、ね、このやり方でうまくいったのかも分かんないです。精一杯やっただけ。だって神の総計はあまりにも大きくて人間に分かんないんだから、なんでその時うまくいったかなんてたまたまのタイミングかもしれないじゃない。でも勘違いが始まるから、人間っていうのはこのやり方でとか言い始めるわけよ。 そうじゃないでしょう、神でしょう。だからすっきり神に栄光を返すことをよく考えた方がいいですよ、ね、だ無償食料支援だってうまくいったんですよ。やり方は分かんないです。だって、まあ、やってみようと思ってクラウドファンディングやったけど、これですもらったの1600万でしょ。でも6000万のうちですよ。だからクラウドファンディングが良かったとは言えないですよ。でしかもなんかどうなるかなんか分かんない、ドキドキじゃん。また助かったみたいな感じじゃない。私的にはまた助かったみたいな感じ。やってみたら助かったみたいな感じだけど、でもそれで6000万になってくると、6000万って個人が献金してくれたり、いろんな人が献金してくれるでしょ。でそのタイミングとかあるわけでしょ。コロナとかになってタイミングで早く始めたとか、でも自分が考えたわけじゃないでしょ。なんとなくそういう思いが与えられて動くとそうなったわけで、だから栄光を変えないんですよ。だってやり方分かんないもん。その総計っていうのはあまりにも多くて人間の頭では全部処理しきれないから、このやり方でうまくいったなんて言ったらもう不遜というか、神に対して何偉そうなこと言ってんのってことでしょ。神から見たらよ。だって神はいろんなところをオーケストラして見てるわけだから。で端的にここで言ってるのは、その右の手と御手とその聖なる御腕とが主に勝利をもたらしたって、ご自分の御手じゃない、人間の手じゃないですよ。ご自分がご自分に勝利をもたらしているわけだから、その戦いもそもそもこれ主の戦いなのかと。で無償食料支援は例えばだって飢えてるものに食べさせて困ってる人たちにね施すわけでしょ。それは主から出てるわけね。だって聖書に照らし合わせてそれマッチングしてるかってことじゃん。してなかったら自分勝手にやってるだけでしょ、何かを。そんなこと神が言ったかねっていう話やん。でそういうのを何回も確かめてきてやっぱりマッチングするわけでしょ、調和するわけじゃない神に。そしたら神が動き始められるわけで、御手が動くわけで、でもその御手の総計っていうのはあまりにも多くて人間の頭では処理しきれないですよ。だからこのやり方でうまくいったとかって言っちゃダメなんですよ。で今度クラウドファンディング やったらうまくいくかって分かんないよ、んなの。もうね、旬も過ぎちゃったりいろんなことがあるから、タイミングから何からね分かりませんよ。でミニストリーっていうのは死ぬに任せるわけでしょ。うまくいかなかったらもう任せなくちゃいけない、死ぬに任せる。だって私たちショップをやりましたよね、1回でやったんですよ、7年間ね。でこれはもう旬が過ぎたなって時には閉めなくちゃいけないもん。でこだわっちゃうとやめられないですよ。でもたまたま私はその震災が起きて、東日本の大震災が起きて、それでお客さんも入らなくなって、その時にそこが支援物資の倉庫になったわけよね。でこれはありがたいと思ってその時に閉めようと思ったんだもん。これはありがたいわって、逆に閉めることがありがたいと思えたから。だけどこだわっちゃったらこれが何が何でもね私のミニストーリーだからって言って、ね、みんなをこき使うことになっちゃったりして歪みがどんどんいくわけでしょ。だからもう分かんないやんなのね、人間には。そしたら東石巻の方に3年間が行くようになったわけだけど、それから先はそれで今コリノットさんが入ってるんだけど、コリノットさんがね。でも私たちはでも後ろ の事務室もね借りることが、そこも倉庫だったからね最初。でも分からないです、人間には全部読めない。だからそんなのになんかちっちゃい自分の、ね、やり方がうまくいったかなんていうのは小賢しいですよ。そういうのは神の御手がって言わないと、すっきりはっきり神がやってくださったんだってところに行かないと。じゃあ神がそもそもねそこの最初におられたかってことが問われるわけじゃない。でおられない場合があるわけ、私もね、あなたも。でおられなかった時になんかプライドがね傷つくから、その時に嘘ついちゃダメなんですよ。いやおられるって強弁しちゃいけないわけ。いやおられなかったなって、うまくいくと思ったのになって、ダメだったなって言って、リトリート退却するんでしょ。リトリート退却って意味だから、退却して仕切り直して、もう一回、じゃあもう一回祈って神が何をねしてくださるのかっていうことを キャッチしてもう一回出てくるんでしょ。それの繰り返しじゃない。もう一度読みます。その右の御手とその聖なる御腕とが主に勝利をもたらしたんですよ。なんか私のやり方とかあなたのやり方じゃないです。やり方にこだわるとね、あまりいいことないですね。じゃあ他の人がやったらうまくいくとは限らないし、違う時代にやったり違うタイミングでやったらうまくいくと限らないですもん。そんなのだから、やり方やり方っていうことはあまり気をつけた方がいいですよ。やり方あるんだけれども、すっきりはっきり神の御手がってね、神が助けてくださったんですってね、言えるような状態にしとかないと。そういうことでございますよこれはね。で、主は御救いを知らしめ、その義を国々の前に表されるっていう。だから日本にも、日本人もね、神は愛してるでしょ。実に神はね、一人ごお与えになるほどに、この世って言ったら信じる人も信じない人も含んでるんですよ。信じた人だけを愛したんじゃないですよ。信じてない人も愛してるんですよ。信じてない人も愛してるって言い方はもうやめよう。信じてない人も忍耐してるんですよ。信じてる人にも忍耐して親切しようとしてるんですよ。忍耐が入ってるからね。だってこちらはもう動き方がもうめちゃくちゃだから、神に調和しないで動くから。だからめちゃくちゃ神は忍耐してますよ、あなたに、私に。忍耐されるものだから、私もあなたも。なんか愛するなんて言ったらボケるから、もうあまり愛するって言葉使いたくないぐらい忍耐してるんですよ、あなたに、私に。でそれでどうにかあなたを成長させようとして親切するわけでしょ。見てがね、変わるかどうかなんですよ。だから祈って助けてっていうのが正解です。どんな時でもそれで見てが置いてくださって神が動かすわけだから、こっちのなんかプラン ABCDE とかなんか小賢しいわ。でも、もちろん何かをね、プログラムもあるんですよ、やるんだけど、でもすぐに変更しなくちゃいけないでしょ、神のね、その御心に従って。だから それに栄光を返さないような考えないとなんですよ。で、4節から8節は神に応答するわけでしょ。それで感謝して、でそのごめんなさいね、3節の主はイスラエルの家への恵みと真実を覚えておられる。恵みと真実だから、恵みと誠と恵みでしょ。これイエス・キリストによって口づけするんでしょ。恵みと誠って、真理っていうのはね、だってきついですもん、私たち不真実だから。だからはみ出しちゃうからね、私たちは。そうすると罰があるから。でも恵みっていうのはそんなものでも関わらず良くしてくださるわけだからありがたい話ですよ、ね、それは神が救ってくださるわけで、キリストによって。で、4節から8節はそれに対して褒め歌を歌え、褒め歌を歌え、主の御で喜び叫べ、喜んで応答するってことが問われます。これがクリスチャンライフのトレードマーク。喜んで応答するって自発的じゃない。やらされてるとかさ、強制されるとか、ぐじぐじぐじぐじ、そういうのって本当になんかエネルギーが腐っちゃうよね。喜んで自発的にキリストに素朴に応答する。どんなちっちゃなことでもいいんですよ、ね、ゴミ一つ拾うのでもキリストに対してやるみたいな。そうすると喜びが湧いてくるわけでしょ。で、人が目にあるとまたなんかそれ落ちるわけでしょ。人と比較したりさ、自分を証明しようとしたりさ、わけわかんないエネルギーにならないようにしないとなんないじゃん。素朴にキリストに応答するという、喜んで自発的に。で、ここに戻らなくちゃなんですよ。それで最後に9節に、確かに主は地を裁くために来られる。だから帳尻は合うわけなんですよ。帳尻は合います。なんでこんなね、あの不条理なね、なんでこんなに不公平なね、なんでこんなに嫌なことがいっぱい起こるんだと。世の中見たら そればっかりでしょ。でも最終的には帳尻は合います。どんなに偉そうにしている政治家でも、どんなにね、その偉そうにしている権力者で、こんなことがまかり通っていいんですかってことがいっぱいあるけど、世界中に。だから帳尻は合いますから、神はその上に、遥か上におられて、必ず帳尻合わせますから、必ず裁きに来られるので、ほっとかないです、それはね。だから今度来られる時に裁きに来られるので、再臨の時は、今は恵みの年です。救いに来たんですよ、私は裁きに来たんじゃないって、初臨の時は、ね、救いに来たっておっしゃったじゃない。でも今度来る時は裁きに来られますよ、再臨は。だから一人でも多くの人が憐れんでもらう必要ありますよ。私、チャック・スミスさんに、ね、壊れて ね、あの10分間あの、ね、牧師たちアメリカ人の牧師たち1000人ぐらいの前で話してくれって言われたんですよね。で光栄なことで、でもなんかうまくいかなくて、なんか他の人が入ってきちゃったことになっちゃって、なんか3分間ぐらいしかなかった、3分4分かな。で最後に言ったのは、ね、本当に早く主を来てくださいって、ね、アメリカ人全員アメリカ人の1000人ぐらいの牧師の前で来てくださいと。だけどその前に日本に来て日本人笑んでくださいと、ね、それは私の3分間はビデオをね回したから、その石巻でのねその支援活動のねその報告のねビデオで1分間でそれだけだね。でもそのジョン・ミルハウスでここに3回来てみたこと、もっと地蔵も言いたいことあっただろうにね、泣けてきたよって、もう涙したって言ってましたけど、でもその時にやっぱり神は戻ってこられるんだけど、それは願いますよ、早くこんな不条理なこんな不公平なもめちゃくちゃなね、もう早く来てくださいって、変な人がリーダーになって、もう変な話になっていっぱいで、弱い人がね痛い目にあってね苦しんでみたいな、そんなのダメでしょっていう、早く来てさばいてくださいってのあります。でももう一方で来ちゃったら、じゃあ多くの日本人の人たちはね滅びちゃうから、だから憐れんでくださいってことでしょ、ね、それが分かち合いでしたよ私の。あ、それが願いですよ。ここでも主は裁くために来られるんだけど、ちょっと待ってくださいと、ね、早くその前に日本に訪問して日本人一人でも多くを、どうか救ってくださいと、これが願いですよ私たちの。はい。